ガラテヤ書の3章、今日は6節から9節をご一緒に見たいと思います。前回は1節から5節でありました。これから先、ガラテヤの公開は少しペースを落としてまいります。もちろん、聖定者記念礼拝や、子供の祝福の礼拝や、それからクリスマスのアドベントがやってきますので、この通りのスケジュールで進むことができません。なかなかタフな書物でありますし、また主に学びを中心とした説教になってしまいますので、私の普段の説教のスタイルとはかなり違っていることは皆さんもお気づきであろうと思いますが、忍耐を持ってお付き合いいただき、また多くのものを学ぶ時でありたいと思っております。パウロはこれまで、私たちが神の前を生きるのは、神によって救われるのは、十字架につけられたイエス・キリストを信じる信仰によるのだ、それ以外にはないということを説明してきました。そして3章の1節から5節では、ガラティアの教会の人々の体験を振り返ってそのことを訴えてきました。あなた方がどこからどういうふうに始まったのかよく考えてみなさいと。あなた方は律法によって救われたのではない、信仰によって救われた。だとしたら3節にありますように、御霊で始まったあなた方が今肉によって律法によってそれを完成させようとするのは愚かなことです。ああ愚かなガラテヤ人、こう話を進めていきます。そしてこの6節からパウロはなんとですね、14節までの下りの中で6回旧約聖書を引用しながら、旧約聖書の視点からこの真理が正しいことを証明しようとしています。私たちは皆信仰によって救われ、信仰によって生きるのです。2章の20節の最後に、今私がこの世に生きているのは律法によるのではない、私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によって生きるのです。これがおそらくガラテヤ人の手紙の中で最も大切な御言葉であるということを話をいたしました。何ができる、何ができた、いや裏を返して何ができない、そういう問題で神様は私たちをご覧にならない。神様はご自身の愛を持って私たちをご覧になり、もし私たちが神様に応える何か特別な資質があるとすれば、それは最初から最後まであなたの信仰はどうなんだという問いかけを私たちに与えてくださるのです。そのことを旧約聖書から証明するためにパウロは6節でアブラハムを引き合いに出します。アブラハムこそが信仰の父でありイスラエルの原点です。6節にアブラハムは神を信じそれが彼の義とみなされた。これは創世記15章からの引用です。神様がアブラハムに割礼を命じておられるのは、この15章からかなり下った17章の出来事です。ですから明らかに割礼が導入される前に彼はすでに信仰によって義とされた。それがこの箇所の論理の中心問題です。で、今朝はその論理的なことに重きを置かないで、むしろアブラハムの信仰ってどういう信仰だったのか、それを考えてみたいと思うんです。で、そのことを私たちは初めていたします。ガラテヤ人の手紙を学びましてから、信仰によって義とされるということはずっと勉強してまいりました。しかし信仰によって義とされる、信仰によって神の御前を生きるというけれども、ではその信仰ってどういうもんなんだろうかと、初めてその問題にスポットを当ててみたいと思います。創世記の15章をお開きください。今日は主にこの15章からお話をしてまいります。パウロがここで引用している聖句ですね。15章の1節からその引用箇所が出てくる6節まで、1節から6節までを交代に読んでいきます。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こうおせられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。 さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるのでしょうと申し上げた。
すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後をついてはならない。ただあなた自身から生まれ上げてくる者があなたの後をつながなければならない。
そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。五章の一節に、これらの出来事の後というふうに話が始まっていきます。ではどういう出来事がその前にあったのか、それをまず私たちは見なければなりませんが、それが14章の記事であります。全部見ることはできませんが、カタカナが大変多いんですが、シヌアル、エラサル、エラム、ゴイムという国が連合して近隣の国を襲ったという出来事が書いてあります。襲われた国にシャレムの国とか、このアブラハムの甥のロトが住んでいたソドムの国が含まれていました。14章の11節で、そこで彼らはソドムとゴムラの全財産と食料全部を奪っていった。彼らはまたアブラムの甥のロトとその財産をも奪った。ロトはソドムに住んでいた。アブラハムは甥とその家族を助けるために彼らの追い打ちをかけて見事にこの財産を奪還いたします。15節16節にですね、どういう戦いがあったか書いてあります。夜になって彼と奴隷たちは彼らに向かって展開し、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで彼らを追跡した。そして彼はすべての財産を取り戻し、また親類の者ロトとその財産、それにまた女たちや人々をも取り戻したですね。ダマスコの北となる2週間の道のりを追撃し、そして勝利を得て財産と人々を取り返してきたというのが14章の出来事なんですが、それから非常に面白い状況が発生いたします。17節と18節、ここから今日は見ていただきたいと思います。こうしてアブラムがケドル・ラオメルと彼と一緒にいた王たちとを打ち破って帰って後、ソドムの王は王の谷と呼ばれるシャベの谷まで彼を迎えに出てきた。またシャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。二人の王様が勝利を得て戻ってきたアブラハムとその一行を出迎えます。一人はシャレムの王メルキゼデク、もう一人はソドムの王様でありました。メルキゼデクという人物についてはほとんど分かりません。彼はヘブル人ではなかった。彼はアブラハムよりも先に神に近づき、神の祭司として生きていたと書いてあります。メルキゼデクという人物が集中的に取り上げられるのは新約聖書のヘブル人への手紙です。そこでメルキゼデクはキリストに例えられる永遠の祭司として描かれています。メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってアブラハムの一行を出迎え、その労をねぎらいます。そして彼はアブラハムに一つの祈りを与えます。それが19節の祝福、神の祝福でありました。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き方より、あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれと。この祝福の祈りを通してアブラハムは大切な信仰のレッスンを学びます。それは20節にあるように、あなたの手にあなたの敵を渡されたのは神である、神に誉れあれと。それはアブラハムの力によるのではない。今朝私たちは私たちを義とする信仰とはどのような信仰かということを考えていくんですが、まず第一に、その信仰とは自分の力ではない、神の力を認める信仰です。 勝利は祝福は神から来る。すべての良きものは神から来る。救いは神から来る。私たちが今神に救われ、神の前を生きる力も神から来る。その神を賛美することを信仰と呼びます。20節の後半の最後の一行に、アブラムはすべてのものの十分の一をメルキゼデクに捧げます。これは逆なんですね。手柄を立てたのはアブラムです。ですから本来ならば彼がシャレムの王メルキゼデクから贈り物を受け取るはずが、逆にアブラムの方で自分の十分の一、すべての持ち物の十分の一をこのメルキゼデクに差し上げている、捧げていると。これはアブラムにとって、なるほど、私が勝利を得ることができたのは自分の力ではない神の力によったということを認めている証です。彼は命を張ってダマスコの北の方まで追撃いたしました。しかし勝利を与えてくださったのは神である。そのことを精一杯感謝する意味で、彼は持っていたものの十分の一を神に捧げました。信仰とはですね、自分の人生は自分の力ではない神によるということを認めることです。さて、ここでアブラハムは信仰という神様と自分との関わりを学びました。同時にアブラハムは自分と周りの人間についての関わりも学びます。で、これもまた信仰とはどんなものかを教えてくれるんですが、それが21節のソドムの王との関わりです。ちょっとご覧ください。ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、あなたが取り戻してきてくださった人々は私に返し、しかし財産はあなたの手柄として取ってくださいと、ソドムの王様は言います。しかしアブラムはソドムの王に言った。私は天と地を作られた方、意図高き方、主に誓う。糸一本でも、靴ひも一本でも、あなたの所有物から私は何も取らない。それはあなたがアブラムを富ませたのは私だと言わないためだ。この贈り物を拒みます。ソドムの王は実に正当な報酬をアブラハムに差し出したんです。しかし私たちは、日本人誰でもこのソドムという言葉知ってると思いますが、非常に邪悪な国でありました。ソドムとゴモラといえば、これは悪の象徴と呼ばれるような国々でありますが、その邪悪な王の言葉としては非常に寛大な処置ですよね。人々は返してください、しかしあなたが取り戻した財産はあなたに全部差し上げますと。アブラハムは見事にそれを断ります。彼は自分を富ませてくださるのは神のみであって、人ではないということを固く信じて、その贈り物を拒みます。神様を信じているアブラハムはどこか深いところで人からは独立しています。自分は人に属しているのではない、自分は人を頼りに生きているのではない、自分の人生の拠り所は天地を創造された神にある。ここに私たちはアブラハムを義とした信仰がどんな信仰か、それは第2にですね、第2に、信仰というのは人間社会の富や栄誉、それらに信頼を置かずに一心に神様にだけかける信仰ですね。木曜日に私は高橋武さんのところにお見舞いに行ってまいりました。ずっと手術を含めて映像先生がお見舞いに行ってくださってたので、私は1ヶ月ぶりぐらいでございました。ちょうど栄養点滴が取れまして、今日から重湯をようやく飲めるようになったというその日でございました。私は実はですね、先週の西本さんを迎えての特別集会で 一番この高橋武さんが出席されればいいと、こう願っておりました。高橋さんはですね、碁を打つんですね。で、彼はかなりの腕前です。いわゆる大会に出るような人間でありまして、高橋さんに一番好きなものは何と聞けば、間違いなく囲碁だと、こう答えます。西本さんという方は、めぐみ堂という碁盤将棋盤を作ってらっしゃる会社の社長でありますが、私たちにとりますとですね、碁盤将棋盤といってもこうピンとこない。でも高橋武さんにとっては違うんですね。私は彼の病床に聖書と旅した商人を一冊持っていきまして、そして高橋さんが来てくださったらいいなと思ってましたよって言いましたら、彼はですね、嬉しそうな顔をしてこう言いました。先生、実は私の碁盤はめぐみ堂のものなんですよと。で、いろんな話をこうしてくださいましたね。高橋さんはいつも俺って言いますので、俺で通しますが、俺は西本さんの信仰に惚れてるんですよってこうおっしゃった。体重50キロ切ってくるぐらいの、もう絶食した、もうボロボロの体ですけどね。先生、知ってますか、西本さんっていうのは麻雀牌の制作をやめたんですよ。これはすごいことなんです。え、そうなんですかと。先生、碁盤なんてね、碁を打つ人というのは一生に一つ買うだけですよと。碁を打つ人の人口なんてほとんどいない。だから一般的にポピュラーな娯楽である麻雀というそのパイを作るのをやめて碁盤にかけるっていうことは、もう業者にしてみれば腹をくくる、まず事業はうまくいかんだろうなという、それほどのチャレンジなんですと。あ、そういえばそうだなと。碁盤なんて皆さん洋華堂に売ってませんもん。一般のところに売ってない特殊なものだということは、それだけですね、お客さんは少ないということですね。西本さんは最初麻雀牌を作っておられて、そしてどうもこの賭け事に関わるものを自分を制作するのは神の御心ではないと思うと。で、これは一つの大きな賭けかもしれない。しかし神様の御心を信じて神様に信仰をかけて生きるなら、必ず祝してくださるという、その一大決心を持って彼は麻雀牌を捨てて、そして碁盤に命を注ぎ込むわけですね。西本さんは神様にかけたということです。自分の生活、自分の財、自分のすべてをもってして神様にかけてみようと思った。賭けの世界で使われる道具を作るのはやめようと。御心にかなうことであれば必ず祝福してくださる。それは人間と人間社会の価値観から独立した西本さんの信仰ですね。高橋武さんはその信仰に惚れて、少々高いと思ったけれどもローンを組んでその碁盤を買ったというふうにおっしゃっておられました。アブラハムを義とした信仰というのは、第2番目に神の力だけにより頼む信仰です。そして第3番目、私たちを義とする信仰というのは、神の御業を見上げる信仰です。15章の1節で神様は約束しました。アブラハムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいと。しかしアブラハムはこの時点ですでに80歳を超えています。まだ子供が与えられていないという状況の中で、どうしてあなたが私を祝福されるというのですかと、そんなことが可能なんでしょうかという、この苦悶の問いかけをアブラハムは神様にいたします。それに対して五節で神様はアブラハムを外に連れ出しておっしゃいます。五節ご覧ください。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになる、このようになる。約束をここで注目していただきたいのは、見上げるという言葉ですね。神様がアブラハムに祝福を与えるときに、 創世記によく出てくる動詞があります。それは見渡せとか見上げなさいという言葉です。この地を見渡しなさい、この大空の満天の星を見上げなさい。それははっきり見えるんです。はっきり見える。満天の星を見上げて、あの星のようにあなたの子孫は増える、それを想像してみなさいと言われて、この日から毎日毎日アブラハムは夜空を見上げたに違いないですね。夜空を見上げるために彼は祈ったでしょう。そして夜空を見上げるために神様が必ずそれをしてくださるということを期待したのではないでしょうか。3番目にこの見上げるという言葉を心に刻んで、ガラテヤ人の手紙の3章の1節に戻ってください。3章の1節、前回の学びで注目した節ですね。一節にこうあります。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。十字架につけられたイエス・キリストはあなたの前にはっきりと示された、それを見上げ続けなさいという意味ですね。それから目をそらしてはいけない。それから目をとらして自分の行いに励んでもいけないし、それから目をそらして自分の足りなさに悲観してもならない。あなたの救いはあなたにあるのではない。あなたの救いはすべてあなたの目の前にはっきりと示された十字架の御業にある。信仰というのは神様の約束を、神様の御業を、イエス・キリストを見上げることですね。十字架にかかられるしお方を見つめることです。そしてこのお方は私を愛し、私のために命を捨ててくださった、それが十字架であるということを見続ける信仰です。それは自分がどんなに罪深くても、どんなに足らなくても、どんなに欠けだらけでも、自分を見つめるのではなくして、この方を見上げる。自分がどんなに貧しくても、辛くても、病んでいても、ご自身の打ち傷によってあなたを癒すと約束される十字架につけられし主を見上げる。それが信仰です。信仰のエネルギーという話を先週の日曜日に西本さんはおっしゃいました。18歳で大阪に出てきて、そして5番のメーカーに就職し、ある日ですね、パチンコに行く代わりに古本屋に立ち寄るわけですけれども、そこで信念の魔術という本に出会う。彼はその日以来ビニール袋でそのボロボロの本をこう保存しながら、この本を大切にしてきた、その本を持ってきてくださいました。何が彼を動かしたのか、それは信念の魔術という文章の一節で、強い信仰の振動波に加電された。加電っていうのはそのエネルギーを乗せられたというんですね。強い信仰の振動する波動に加電された人こそ、解き合ってか、奇跡的なこと、我々がよく信じられないことというようなことを成し遂げるのである。信念の魔術、信仰の力ですね。信仰のエネルギーによって加電された人に神は信じられないほどの祝福を与えてくださる。西本さんはこの言葉に出会って、そして次の週の日曜日に教会の門を初めて叩きます、ね、行いによってではなく信仰によってというときに、こんな私でも救われる道があるんだとこうほっとします。しかし同時に、 行いによってではなく信仰によってと言われるときに、何とも言えない身の引き締まるチャレンジを感じます。それは特にパウロがアブラハムの信仰を引き合いに出してくるときはそうなんです。信仰によって義とされるというときにパウロは必ずアブラハムを引き合いに出してきます。しかしアブラハムの信仰を見れば見るほど私たちはほっとすると同時に、こんな私でも信じることによって救われるとほっとすると同時に、信仰で生きたアブラハムに大いなるチャレンジを感じるんですね。3章の7節に、信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい、この言葉を読むときですね、この言葉を読むとき、私たちのようなものでもアブラハムの子孫となって、神がアブラハムに約束された相続の祝福をすべて受け継ぐことができるというこの特権のありがたさを強く感じます。しかし同時にですね、私の人生にアブラハムのような信仰の挑戦が与えられることを意識して、自分は本当に一途に信仰の人となっているだろうかということを考えざるを得ないですね。アブラハムははじめ慣れ親しんだ故郷を捨てて、行き先を知らずして神様が行けと言われるところに彼は出かけていきました。その時彼がどんな不安と戦っていたのか。ようやく約束の地にたどり着くと、今度はその地が飢饉に襲われて彼はエジプトに逃げます。その時彼の心に疑いはなかったんだろうか。まだ子供一人もいない。しかし大空の星を見上げよう、その数えきれない夜空の星を見上げて、彼は一体何を思い何を祈ったのか。彼は人生は最初から最後まで信仰、自分の人生の成功も祝福も自分の力によるのではない、神による、自分は人を頼りにしない、ただ全能なる神の力を信じる、自分には何の拠り所もない、しかし見上げろと言われた救い主イエス・キリストとその十字架を見上げつつ神の御前を生きる。アブラハムは徹底して神の人でありました。信仰を一言で言いますとですね、ローマ人への手紙の4章の18節を開いてこれを持って終わりにしたいと思いますが、私たちを義とする信仰はどんな信仰か。ローマ人への手紙の4章の18節ではパウロは一言でその信仰をこう言います。この4章はですね、ガラテヤ人の手紙と全く同じように信仰によって救われるということを言った後で、4章の1節にではアブラハムの場合はどうなのでしょうと言って、アブラハムを引き合いに出してその教えの真理を証明している箇所ですが、このアブラハムの信仰を一言で言いますと21節です。ちょっとご一緒にお読みいたします。4章の21節です。はい。神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。神には約束されたことを成就する力がある。では神様はどんな約束をなさったんですか。私はあなたを祝福すると、神様がアブラハムに与えた約束は一言ですね、私はあなたを祝福すると。この約束を必ず成就する力が神にはある。たとえ私の今の生活が世の中一般のレベルから考えれば祝福とは到底言えない状況にあったとしても、 神には私を祝福すると約束してくださったことを成就する力がある。祝福を信じる。自分は祝されている。自分は神に愛されている。この信仰をアブラハムは絶対に話すことがありませんでした。それほどまでして神様ご自身にかけてきたアブラハムを神様がどんなに愛し、どんなに尊く見積もられ、どんなに温かく受け入れてくださったのか、それが信仰によって義とされるという信仰の素晴らしさです。西本さんという方は信仰の人でありました。本当にそうだなと先週の証を聞いて私たちは強く心を打たれたことでありますが、どうか私たちもまた信仰の人として生きることができますようにお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたが私たちから一番望んでおられることは、何かをすることでもなく、こうあれというのでもなく、あなたの心の内にからし種一粒の信仰を持ちなさいと。信仰なくして神に喜ばれることはできないとあるように、まさにあなたは私たちから信仰を願っておられることがよくわかりました。どうか私たちは何もできないのでありますから、あなたに寄りすがって生きていきますけれども、しかしどこかで錯覚して自分ができているかのように、あるいは自分ができていないかのように考えるのではなくして、ただひたすら人に頼るのではなくして、あなたに、自分に頼るのではなくして神の力に、そしてどんなことがあっても十字架にかかってくださったイエス・キリストを見上げ続けるという信仰に立つことができるように私たちを導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。